今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2018年ももうちょっとしかないなっていうふうに思っておられる方多いのではないでしょうか。街中ではジングルベルが流れていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はもう一人産みたいなと、そんな風に思える出産のお手伝い、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは足立病院院長畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、2018年、もう残すところ
終わるね。
どんなご気分ですか？
いや、今年はでも私ね、すごくいい年だった。
あ、そうなんですか。
だって3月にはね、初孫が生まれた、
はい、おめでとうございます。
で、4月には保育園ができた。
生まれた、生まれた、
8月には放流したゴルフで放流した。もう3つともいいことがあったから、もう今年はいい年やね。
本当ですね、素晴らしい。
よかった
よかった、
あと宝くじでも当たったらもっといいかな。
本当ですね、宝くじ買われるんですか？
いや、買わない。
そうですよね、はい、そういうことでお金を増やそうとは思われない。そんな畑山博さんに、はい、1年間お話を伺ったんですけれども、はいはい、まあ、間もなくクリスマスと最初に申し上げましたけれども、はい、なんとなんと足立病院にもサンタさんがたくさん。
あ、そうちね、はい、赤ちゃんに、赤ちゃんのね、生まれてすぐに、はい、頭から蒸発する温度で体温が少し下がるの。だからね、ずっと帽子をかぶせてるんだけど、12月はサンタクロースの帽子がかぶるんだよ、みんな赤ちゃん。
あら。
だからたくさん朝お風呂入る前にわーっと並んだらすごいよ。はい、サンタクロースさんいっぱいじゃんっていう感じ。
え、生まれた、ちなみにその生まれたての赤ちゃんは、頭から、まあ、放熱というか、熱を逃がしてしまって体温下がるんですか？
だから、ね、頭にぐっと帽子かけて。すごい不思議やろ。昔だったら、はい、例えばだよ、赤ちゃん生まれたらほら産湯って言ってお湯入れてね、体洗ったじゃないですか、はい、最近はしないというのは、胎死っていう油がついてて、それが皮膚を守ってくれるから、まあ、1日したら乾いて落ちるんで、最初の1日目はちょっと体拭いたりはするけど、そんな胎死をのけたりお湯に入ったりしない。
産湯に浸からない。
浸からない。でも帽子はかぶる。
それは面白すぎるっていうか、うん、楽しいですね、
でも12月はみんなサンタさんになるよ。
あ、本当ですね、素晴らしいですね。やっぱりでも赤ちゃん胎児って偉いですね。自分の必要なものをちゃんと身にまとって
生まれてくるよ、
出てくると自分を守るためにそれを取っちゃダメっていうことですか？
本当にそうなの。
なるほど、勉強になりますね、さあ、そして、まあ、2018年まもなく終わりなんですけれども、はい、いろんなことがありましたが、はいはい、やっぱり風疹のこの
一番、ね、
結構まだまだたくさん患者さん、
まだですよ。関東、東京で流行りだして、最近大阪もね、そうだし、はい、名古屋もそうだし、大都市圏で、特に男性が多いですよね、
はい、それも30代から50代とか、
そうそうそう、ちょうど風疹がね、はい、ワクチンで副作用が出て、そのもう任意接種に変わってしまったと。好きな人はしてくださいと。で、やってないんですよね、あれね。
はい。そして、ようやく、これ、来年ですか、無料になるっていうのが。
はい、なりましたね。
遅きに死したというか。
ね、ワクチンってね、でもね、こうやって、ある程度、本当にある程度の率で、副作用って出るんですよ。で、世界中でやっぱワクチンは絶対ではないと。
まあ、菌を、
植えますしね。はい、あるいはその菌が作る毒素を使ったりしますから、ある程度の副作用はあるので、それに関しては国は責任を持ってちゃんとねしますって言えばいいんだけど、もう日本だけ、あ、副作用が出たって騒がれた途端にピッとやめてしまうんだよね。HPV って言って子宮頸がんワクチンもそうですよ、はい、あれも世界中でもうワクチンみんなしてて、例えばオーストラリアなんかでも子宮頸がんっていう病気はワクチンのせいでどんどん減ってて、もう過去の病気だっていうぐらいになってるけど、日本止まってますもんね。副作用だって騒いで、テレビ局が騒いだもんだから、はい、あっという間にやめちゃった。なんかアホな話やね。
そういうこう、まあ、予防接種とか、その、 菌を植え付けるっていうものは、うんうん、そのわずかではあるけれども、
どうしてもありますよね、
そういう副作用っていうのは
ある程度ある。
それは致し方ない、うん、ということ
ないもの
なんです。
ないもの。風疹なんか、はい、生のウイルスを使ってる弱毒さ、ね、化された非常に弱いウイルスを使うけど、
はい、体調とか、うん、
人によってはそれでウイルス感染を起こして病気になる子もいるわけやな。でそれを取り上げて大騒ぎしたもんだから他の人が受ける権利をなくしてしまったと、はい、で今になってかかると、
はい、
でかかると何が起こるかというと、妊婦さんがかかったらお腹の中の赤ちゃんにその先天性風疹症候群って言って、はい、心臓とか目とかにこうで障害を持った子が生まれてきて
しまう。ちょうどそういう時期に
かかるとね、
はい、
そうですよね。
そうですね、やっぱりそういうリスクというのも、うん、回避できるものとそうではないことと、うん、一体どっちがどっちなんだっていうことを判断するというのはやっぱり国になりますね、
うん、はい、そうですね、
はい、そして最近その、まあ国会などで話題になっているのが、
はい、
こう妊婦加算、
はい、
なんか診療を受けるときに妊婦さん高くなるっていう
そうそうそう、初診料230円で最診料110円でしたかね、高くなると、
はい、
でもみんな怒ったわけ、そうそう、はい、怒ったわけですよね。なんで妊娠したらダメなのかと。
割引あって当然っていう感じですよね。
なんで支払いが高くなるんだっていう話なんだけど、はい、あれね、元々の発想は決して悪くないの。つまり産婦人科ってやっぱ産婦人科どんどん減ってきてるし、重症の患者さんを見にといないので、まあ例えば妊婦さんが風邪ひいた、鼻が詰まった、目がかゆい、アレルギーかもしれない、できたら内科とか耳鼻科とか眼科で見てほしいと。
そうですね、うん、でそれがまあ、うん、あの筋ですね、うん、
でもね、はい、先生たちやっぱり見たくない人もいるんですよ。いやもう妊娠中の人が来たら薬どうしていいかわからないし、何かあったら困るし、赤ちゃんどうやって言われるから、はい、使い見たくないって言うから、いやちゃんと加算もするし見てあげてねっていう話だったんだけど、
はい、
その加算分が誰が払うかって言ったら妊婦さんがやっぱ払うことになったもんだから、これは何やって騒ぎ出してしまったよね。あれを例えば行政とかね、あの国とかね、地方自治体が、いや自分たちがその分出しますからって言ったら何でもなかったはずなんだよね。いい政策だったはずなの。ちょっとしたやり方ですよね。
そうか。しかしもうこれは、凍結ということですね、
はい、
あのやっぱりそこら辺をちゃんと、整えて、はい、この、良いものなら実施するということ、
もうちょっとねちゃんと細かくね、はい、あのちゃんと説明したらよかったです。あの、なんでこんなことをする必要があるかと。
はい、
で、こうしましょうと。で、それに対して意見求めたら、じゃあこうしてくださいって出たら、じゃあそののお金はこうしましょうって決めてしまえばよかったのに、もうほとんど誰にも言わずにポンと作ってしまうよね。
はい。
うん、
官僚たちが、ね。そうすると納得いかないという人も。
そうそうそう、後で大騒ぎと。
本当ですね、うん。はい。これはやっぱりちゃんと、
説明責任があるよね。
そうですね。うん、はい。わかりました。さあ。足立病院ではこう日々新しいことに取り組まれるというい
つも、ね、
まあ、そういういつも新しいことがいろいろ始まるんですけれども、
はいはい、
今年の10月からサービスが始まった、
はい、
なんと、
はい、
無痛分娩24時間対応、
あ、そうだね、
これがなんかサイトもできて、
はい、
実際にそういう体制ができた、
すごい増えてますね今ね、
はい、
実はね無痛分娩ってヨーロッパとかアメリカ欧米ではもう当たり前なんだよね。
そうなんですか。
8割ぐらいの人が受けてるの。
うん、出産の8割が無痛分娩なんですか。
そんなに普及してるもんなの。つまりお産って痛いのは嫌だと。
そうです、
うん、女性ね、はい、痛い思いして産んだから可愛い子だって言うけど、痛い思いしなくても可愛い子は可愛い子なんだよ、自分が産んだら、
はい、
でも日本ではなんとなくね、お腹を痛めて産んだ子やから可愛いんだから、お腹痛めなさい、我慢しなさいっていう風潮がなんとなくあって、
そうですね、そのお腹を、うん、痛めて産んだ子というのがもう本当に、うん、
あるやろ、ベースに
俳句
があるから
そのようになっておりますよね。
そうそう、違うんです、そんなことはないの。
あ、うん、そうなんですか、
うん、で無痛分娩をやりながら産むんだけど、
はい、
ただ違うのは欧米っていうのは大きな病院の中に産婦人科も小児科も麻酔科もいて、たくさんの医者がいる中で無痛分娩をこうしていくんですよね。日本ってね、そういう病院ってあまりないんですよ。ほとんどが個人病院、一人で産科の先生がやってたり、まあ、2、3人家族でやってたり、はい、そういう病院で無痛分娩をするでしょ、
はい、
じゃあね、例えば産科医が一人で赤ちゃんも見てお母さんも見て無痛分娩もするって、ね、 ことをやってしまうから、やっぱ事故ってね、やっぱ日本の無痛分娩ってすごく起こるんだよね。
いろいろこう、ありそうそうそう、京都はね、特にそうでしょ、ね、
うん、はい、あの、マスコミに出る分もあるし、出ない分もあるし、たくさんやっぱり、ね、はい、あるんですよ。
あ、そうです。
産婦人科医がやる無痛分娩って、やっぱりそういう意味ではこうね、はい、ちゃんと洗練されてないの、まだ。
はい。
それで、まあ、私たち、足立病院で始めるときに、まあ、麻酔科医がやるようにしようと。で2008年からもう10年やね、始める前に5年ぐらいかかったし、初めて10年、ゆっくりと麻酔科の先生たちをこう順調に集めながら、みんなで勉強会しながら、みんなでいろんな症例を重ねながら、
はい、
ずっと来て、で今年からやっとその麻酔科医が常に1年、1日24時間365日対応できるってなったんで、じゃあ、まあ、もう少しこう公にしてね、受けられますようにしようとすると、まあ、たくさん受けに来ますね。
あの麻酔科医って結構不足しているというか、まあ、あの産婦人科医もそうですけれども、うんうん、
不足してますよね。
あの分野としては不足している部分ですよね。
うんうん、そうそう、でもうちあの産婦人科医15人いるし、麻酔科医5人いるし、
そんなに
やっぱりね、
はい、
あの自分でお産してみると、麻酔科の先生たちもこれは大変やなと、お産がこんなに痛いものだとは思わなかったし、こんなに大変だとも思わなかったんで、それはもし痛みを取ってあげれるんだったら取りたいなって、じゃあ自分も産科麻酔科としてちょっと勉強してやってみたいなって思う人たちはやっぱりいるわけでね。そういう人たちが少しずつ集まってくれたんで、まあうちではこう麻酔科医が常に対応する無痛分娩ができると。
はい、
うん、
そうですか。さあ、私も3人、
うん、
子供を産んだ経験があるんですが、うんうん、お産って、
うん、
痛くて辛い
、ね、
こうどう表現するかって言われたら、うん、痛い辛い、
鼻からリンゴとか言うでしょ鼻の中からリンゴが出るぐらい痛かったみたいに表現しますよね。
いや、そんなことは言いませんリンゴは出ません、はい、あのでももう例えようもない痛さっていう、ね、
はい、
まあ、そういうものだというふうに思っているんですけれども、はい、そもそもその無痛分娩って、
はい、
無痛ってって一体何なんですか、はい、ね、っていう、分かんないんですよ、
うん、
ね、全然。
陣痛の痛みってね、
はい、
いやもう本当にこれ以上痛みはないっていうぐらいみんな言うからね、そんな全ていろんな痛みがあるだろうけど、陣痛の痛みほど痛いものはないと。しかもあれってほら、痛かったりなくなったり、痛かったりなくなったり繰り返すから、もう最後はもう発狂しそうになると、
は
い、でもそうやってあのだ気を失う人もいるわけやからね、
はい、
う
ん、それと、うん、結構それが長く
続くよね。
時間が
初産婦さんで15時間、計産婦さんでも8時間ぐらい続くから、
ずっとその陣痛が続いている状態がその時間続くんですか。
陣痛ってね、
1日以上続く場合もありますよね。
陣痛っていうのは1時間に6回10分に1回以上子宮が収縮した下のを持って陣痛開始っていうね。
陣痛が始まったっていうのは、う
ん、それから15時間が初産婦さん平均。
大変
大変。それまでのことを考えたら、それ1日2日続く人はいっぱいいるわけやね。
はい、
軽産婦さんそれで8時間ぐらい続くからね。
お、
うん、だからあのやっぱりすごく痛いものがずっと続くことっていうのは、女性にとって非常に恐怖でもあり、
はい、
痛みでもあり、もうとても耐えられないと。
だから子供外から の、 あの傷の痛みじゃなくて、
うん、中からの痛みやもんね、
はい、
体制痛じゃないからね。
分かっていただけます？
分かってないんですけどね私あの自分ではあのみんなに頑張りって言うけど、陣痛始まった途端に多分切ってくれって言うし、無痛分娩にしてくれって騒ぐ方だと思う。
あ、自分が、うん、あのその出産に臨んだら、
だってね、無痛分娩してる妊婦さん全然違う。もうあんなに痛そうにしてたのに、麻酔が入った途端にもうニコニコしながら産んでるからね。
あ、そうなんですか。
全然違う。
ちょっと聞く、はい、その無痛分娩、まあ、陣痛が痛いというところで、うんうん、無痛って何なんですか。
ね、痛みを取る、あの子宮の収縮する痛みを取ってしまえば、
はい、
あのほとんどそのお産の時の痛みで、やっぱり子宮収縮ですからね、あの陣痛っていうのは。
はい、あの赤ちゃんを、
うん、そうそう、子宮の中から押し出すっていう、
という、そうそうそう、力ですよね。
そうです、そうです。子宮収縮の痛みってね、生理痛も同じですよ。
はい、
生理痛も子宮の中で溜まった血液をぐっと絞り出すわけやから、あれも痛いでしょ。人によっては非常に痛いって言いますよね、
はい、
あれとあれの多分何倍か何十倍か何百倍か痛いのが陣痛だと、
はい、
もうそんなん耐えられへんと、
はい、
もう子供を見たくないとかね、一人言うんだけどもう二度とは嫌って思う人はいっぱいいるわけでしょ、
はい、
でそういう人たちに対して、いや痛みを取るよと。
痛みを取る、
うん、はい、うん、痛みがなく陣痛は来るけど、あんまり痛みを感じずに赤ちゃん進んできますよって言ったら、もうそれがいいなって思いますよね。
でもその陣痛って、うん、その今の子宮の収縮の痛みですよね、
う
ん
う
ん、
そう
それを無痛にしちゃうと生まれるんですか、うん、
生まれる。だって子宮収縮が起こるんだもん、痛みがないだけで。
うん、それいいですね。
いいやろ。で
本当にそんなんできるんですか、
うん、こういう技術がありますよって、もう大体こうみんなが周知してくると、
はい、
関東だったらね、自分の娘さんが陣痛で痛がってるのを見て、お母さんが先生も無痛にしてあげてくださいって、もうこんなに痛いのかわいそうで私も痛かったんですって言うんですって、関東のお母さんって、
はい、
関西は娘さんがもう痛いから無痛にしてくれたら、あんた我慢しって、私も我慢したんやからって言うらしいですよ。
お
この違いって大きいやろ。
わかるような気がしますね。
わかるような気がする。
何言ってんのあんたみたいな。
そう、関西人、ね、
我慢しさっていう、私も我慢したんやし。
そうそうそうそう、
ああいいですね、うん、どっちがいい、
どっちがいいか、
いいかなというところで、
はい、
はい、そう、外国でそもそもこの無痛分娩って始まったんですか、
う
ん、
そうですそうです。私がこの5月にね、ちょっとイギリスのスコットランドに行って、
5月にちょっと、
うん、はい、ちょっとね、
はい、
エジンバラ大学っていうのがあってですね、
はい、
エジンバラ大学でクロロホルムを使ってビクトリア女王に
参加に、
うん、使ったのが最初って言われてる、
1830
年ぐらいにクロロホルムって発見されたよね。
言ったら麻酔薬ですよね。
そうそうそうそう、クロロホルムね。貝で寝てしまったってあるでしょ。
はい。よくもう、悪い人がクロホルム。
パッて焦って、そうだそう、実験によく使えますよ。
はい、はい、
うん。あれが1830年ぐらい、今から200年ぐらい前に発見されて、
はい、
その10年ぐらいからそれ臨床に、手術にできない。外科の手術とかにね、クロロホルムで寝かしといて、手術しようって。
はい。
で、もうその10年ぐらい、1850年ぐらいにはもう、ビクトリア女王が、お産の時に痛いから使ってくれって言ってるんだから。
すっごいですね、ビクトリア女王。
よっぽど怖かったやろね。
あ
でね、うまくいってるんです。でも、はい、やっぱり、ね、細胞毒性、ある程度毒性もあるんだよね。深くなりすぎてお母さんが悪くなったとか。はい、だから、今はアルコールですよね。
エチルアルコール。
そう、
何ですか？
エーテル。
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 はい。
で、
はい、
やるように変わってますね。だからクロロホルムの麻酔って今ほとんどないですね。
ああ、そうなんですか。
ないんです。うん。エーテル麻酔に変わっている
。そうですか、うん、その麻酔をかけられても、
うんうん、
その陣痛って起こってるけど痛み、
うん、意識はないよね。もうクロロホルムなんか意識はないですよね。
陣痛っていうのは自然に起こるものだから、
うんうん、
関係ないんですか。
そうそうそうそう。
でも、
う
ん、ですね、よくその、うん、産む前って生き見なさいとか、うん、呼吸をこんな風にしろとか、うん、いろいろありますよね。
しますよね。はい、
それってそういう麻酔、うん、かかってるとどうなるんですか。
モニターがちゃんとついてるからちゃんと分かるんです。あ、今お腹張ってるなって、
はい、
で私たちも触ってたら分かるし、助産師さんも触ってたら分かるし、本人も分かるんで、ある程度分かる。
本人意識あるんですか。
もちろんクロロホルモンとかエーテルはないですけど、
はい、
今の無痛分娩っていうのは硬膜外麻酔って、はい、本当に痛みを感じる
硬膜外の麻酔ですか、
うん、そう
あ、なるほど。
だからね、ちゃんと意識もあるし普通に喋れるし、痛みだけ取ってるんです。いいやろ。
いいですね。
いや本当にね、みんな なんかあんなに痛かったのにもうすごいなんか楽でよかったですって言うよね。
そうすると、
うん、
やらない手はないという感じですか、
うん、でもね、やらなくても普通に産める人もいるんですよ。というのは、はい、お産っていうのは痛いんだと。痛い。だからどうやったらこの痛みを克服できる。だからラマーズの方なんかそうですよ。
はい、
呼吸法もそうですよね。こう痛みに慣れて上手に見ましょうねっていう方法は昔からあったわけですよね、うん、で痛いのがずっと続くとベータエンドルフィンって脳内モルヒネって言われるのがですね、
はい、
頭の中こう出てきて、
はい、
世の中末期になって幸せと産む人もいっぱいいるの。
おーうん、
マラソンとか
でランナーズハイみたいな、
同じ、そう、同じ。マラソンで入ってくるとき最後ってね、
はい、
あんな苦しいのになんか笑いながら入ってくる人いっぱいいるでしょ、
あ
れ同じですよね。
そういうこう、まあ、ある意味痛みとか苦しい、うん、しんどいっていう状況があまりにも長時間続くと、うん、
逆にそれが快感に変わる。そうやって産む人もいるんです。だそれも別に悪くはないですよね。
それは自分でその自分の力ですよね。
そう
でも産む力、
怖い、はい、もう最初から先入観で怖い、痛いの嫌って思ってる人は、でもそれはもう始まった途端にもうそんなん絶対我慢できないですよね。
はい、
うん、
これは皆さんいいですねというところなんですが、うん、詳しくこの後伺おうと思います、 今回は足立病院院長畑山博さんに、主に無痛分娩についてお話を伺っております。はい、畑山先生、
はい、
どんなんかなって思ってたんですけど、はい、もう一人、うん、産んでもいいかなという、
そうそう、
気にはなりました。
一、うん、人目ね、産むときにもうその本当に痛くてもう二度と嫌って思う人はいっぱいいるんです、妊婦さん。
それぐらい男性の皆さん、ちょっと聞いていただきたい、
ね、お産の大変さって、
うん、本当にしんどいんです。
そうですよね、
はい、
で忘れるんですよね。
はい、
忘れるんです。女性はすごくよくできてて、お産の痛みってね、忘れるようにちゃんとプログラムされてる、うん、で二人目妊娠して分娩内の上でそろそろお産かなっていう時に突然思い出したって、もう産まないって決めてたんだって騒ぎ出す人いっぱいいますよ。
あ、そうなんですか。その瞬間に思い出すってすごいですね。そ
う
そ
う
そ
う、で産んだ後で、はい、あ、もう二人目の方がしんどかったって言うんだけど、いや、それは違うんだって、忘れてるだけだよ。
忘れてると。
三人目も同じこと言う人はいっぱいいるね。
ああ、そうなんですか。
あ、また産んでるって自分が嫌だって言いながら産んで、
はい、
今回が一番ひどかった、いや、それ忘れてるんだよって話だね。
そうなんですか。うん、結構たくさん子だくさんの方おられますよね。うんうん、で、それも結構こう間をあまり間を置かずに産む方っておられますよね。この今の世の中でも。
はいはい、
そういう方ってやっぱりお産が軽いっていう傾向はあるんですか。はい、ね、うん、
お産例えば早く終わると、はい、さっき言った初産婦さん15時間ですし、計産婦さん8時間だけど、
はい、
人によっては20分30分でポンと産む人いるんですよね。すごい楽ですよね。
普通のこう3キロ前後の大きさでも、
そんポロッと産む人いますよね。
すごいですね。
もう本当そういう人から見たら、
はい、
なんでこんなに痛
がってんね。やっぱり難産の方っていうのはやっぱり体質とか体型とか、
もちろんあります。もちろんあります。
いろいろ
骨盤の大きさもあるし、赤ちゃんの大きさもあるし、はい、妊娠中の体重が増加して、
はい、
脂肪がいっぱいついて、産道の周りにも脂肪がいっぱいついて難産になる人もいるわけよね。
そういうこともあるんですね。さあ、この足立病院の体制の話に戻りますけれども、
はいはいはい、
10月から、
はい、
まずその麻酔科医 が
常にいつでも無痛分娩できるように
24時間、
はい、24時間
365日、
はいはい、
そして、うん、産科医も、はい、たくさんおられて、
はい
はいはい、
小児科もいてね。
そうですか、うん、でそうすると、いや、こう今放送を聞いて、
はい、
いや、いいわ、うん、その無痛分娩一回今度、うん、トライしてみたいとか思われたら、うん、どういうふうにしたらいい。
いや、もう最初に外来で私先生無痛分娩しますって言ってもらったらいいね。
あ、します
って。じゃあそこで説明会の日にちを聞いて、
あ、説明会ってあるんですか。
だんだん予定日が近づくのって麻酔科の先生と話をして、
はい、
こういうタイミングでこういう感じでやりましょうねって話をして、自分が痛かったらちょっと早めにしてくださいとか、はい、ギリギリまで待ってくださいとか、ご主人が来てからしてくださいとか、いろんな打ち合わせしますよね、
はあ、
でその上で大体陣痛が来て入院して、
はい、
陣痛が始まってしばらくしたところでするけど、
うん、
いや先生、私下から普通に産みますって言ってて、はい、始まった同時に大騒ぎして無痛分娩に帰ってくれっていう人も OK。
あ、そうなんですか。
それ OK。
そう、直前になって、
や
っぱり無痛がいいわっていう、
うん、
分
からない、
そういうのにも対応できる体制をちゃんと、
それが大事だよね。それができて初めてだから、あ、無痛分娩してますと。だから麻酔科医がいてそうやって24時間無痛分娩ができる、安全にできるって言ったら多分日本でそんなにないわ、いくつもないわ。
いやー、これはどう考えても、うん、ないんじゃないでしょうかというふうに思いますけれども、う
ん
う
ん、だから京都ではそんなないしね、
はい、
でも京都でその産科医がやってる無痛分娩ってあると思うけど、それはまあ危ない危ない、何かあるか危ない。だからやっぱ麻酔科医が常にやってくれる無痛分娩ってのは多分うちしかないと思ってますしね。
そうですか、うん、はい、なぜできるのかなといつも不思議なんですけれども、
うん、ね、
やっぱりそれだけの
人がマンパワーでしょ。これはもうマンパワー、
そのなぜ人がそうやって来る、うん、いらっしゃるのかというところが、うん、やっぱり引きつける力というところでしょうか、う
ん
う
ん、でも中京区の、ま、真ん中にあるからね、京都市内の真ん中にあって、まあ、そういう意味ではね、御所の近くにあっていいとこにあるようですね、病院がね、
はい、
人が集まりやすいとこにあるもんね。
まあ、そうですね、うん、まあ、そのお医者さんにとっても便利な場所ではあると、
本当にそうだと思います、
まあ、恵まれた地域ということですよね、はいはい、このサイトができて、
はい、
その、病院に行かなくても、はい、そのサイトから何かを検索したりということもできる、
はい、
ということですか。
もちろん、
そうですか、
うん、
はい、そして、 選択的無痛分娩って
、あのね、普通はその陣痛が始まってやりましょうだけど、人によってはもう先生、あの主人が例えば外国から帰ってくるし、はい、家族が行動なので何月何時に産みたいんですっていう人もいるんですよね。もうそういう時は日にちを決めて、例えば前の日に入院して子宮口を少し広いておいて、次の日の朝から陣痛を起こして、でお昼ぐらいから無痛分娩に変えて、はい、じゃあ夕方産みましょうみたいなこともできるんですよね。
はい、
そうするといろんな予定が立ちますよね。子供の、はい、上の子の行事があるとかですね、ご主人のなんか出張があるとか、いう時にそういうこともできますよってこと
ね。そうですか、まあ、そういうこともできるっていうのは分かるんですけども、この割合こうある意味陣痛も陣痛促進剤とか、はいはい、そういうことですよね。
そうです、はい、
それは本当に子供にとってはどうなんでしょうか。
十分気をつけてしますね。それが一番大事でしょう。これ、はい、日にちを決めてここで産ますっていうことをして、はい、お母さんとか赤ちゃんに何かあったら困るから、もうそんな無理は絶対しない。だいたいここら辺だよって思っておいてって感じだね。
ああ、はい、そうするとやっぱり子供が生まれようとする力っていうか、やっぱりその
体制、無視してるもんね。
体制が陣痛促進剤はそうではないかなと思うんですけども、はいはい、やっぱり生まれる力も、できたところを見計らってということですか。
それはね、だから十分診察しながら、はい、子宮口が十分柔らかくなってきて、陣痛が来たらそろそろ生まれるなというところで話をしますね。あ、これだったら多分陣痛促進剤が入ったらすぐ生まれるから、それにしようかって日にちを決めることができますね。
なるほど、はい、やっぱりそうやってそういう中からも外からもそういう体制が整って初めて子どもが、ちゃんと無事生まれるということですね。
はい、
でそれをまたもう一人産みたいなと。
いいな、それが京都のね、少子化になるし、日本の少子化止めることになるもんね。
本当ですね。
一人子どもがいない人に子ども産んでもらうっていうのはやっぱりすごい大変なんですよね。結婚したくもないのにしろ、子ども欲しくないのに産みっていうのは大変だけど、子ども一人いて次産みたいなと思う人が、痛いから嫌だと思ってた人がね、あ、じゃあそういう方法があるんだったら産みたいと思ってもらえるとすごくいいよね。
本当ですね。2人に満たないというそういう出生率っていうか、
絶対、
そこでやっぱり、お父さんお母さんがいて子供がやっぱり
最低2人はいるね。
2人以上でこそ、
はい、人口維持やもんね。
人口、
はい、
2人で維持で、
はい、
それがやっぱり2人以上になる、はい、ようになったらいいなと。
いいですよね、本当に。
思っておられる、
はい、
はい、そういう畑山先生にお話を伺いました。はい、来年がそういうことを考える人が多くなればいいですね。
いいですね。
その政治の世界でも、はい、いろんなところでもみんながそういうふうに考えるということがあればいいですね。
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。今回のコメンテーターは足立病院畑山博さんでした。ありがとうございました。
ありがとう。